はい、ではやっていきましょう。
はい
声でか
っ今日はね、
はい、
対面でね、
なんだって
対面でね
対面
対面でバチバチ今やってるから。
いや、そんなバチバチやってませんよ。
ちょっとなんか、向かい合うの恥ずかしくなってき
た。今日は対談形式で。
対談形式はいつもだよ。
あ、そっか。リアルの、なんて、なんか面接図みたいになってますね。
そうですね。
はい、多分マイク的にもちょうどこう、両側から聞こえるような感じで今聞こえてるんじゃないかなって思うんですけど、僕が左が右で、あなたが左が右です。
あ、そうなってる。
あ、わかんない。
いや、モノラル6音じゃない。
モノラルか、
多分、わからないけど。
じゃあ今のは嘘です。大変申し訳ございません。
はい
はい、5月になりまして、
はい、
暑い。え、夏
暑いですね。確かに非常に暑い。
今日30度
です。え、本当に
新潟、さっき
マジ
移動してる時に見たら、29度って書いてありました。
もう本当だ、29度じゃん。
はい、今日5月5日なんですが、もう30
度。もう夏じゃん。
いや、暑いんだよ今日。
もう4月ぐらいだ
よ。いや、びっくりっすよね、ちょっと。
でもなんか水曜日、ポーンって言ったら、ちょっと待って。
はい。
水曜日に15度って書いてあるよ。
水曜日15度、
うん、
また下がるんだね。
あと木曜日も15度。やだね。
だいぶまた気温差がこう激しくなってしまいますけど、うん、
体調が良くないよね。
良くないんですか。
体調がね、非常に良くない。
良くないの。
良くない。もう嫌だ。
いや、
体調が良くなくてね、昨日眠れなくて、ちょっと深夜徘徊し、あ、夜のお散歩したりして
。若干遅かったけど。
そう。
そうなの。
ちょっとね。
体調が悪い。
体調が悪い。
それはね、え、体が？
体が。体も心も。ズタボロですね、今。
カウンセリングでも向けたろ。
ゴールデンウィークさ、ちょっと忙しすぎて。なんかね、ちょっとしんどいですね。もういろんな締め切りに追われてね。締め切りっていうのは非常に心に良くない。締め切りなんてものは心に良くない。苦しんでます。
今多分この世から消えてしまえって言いそうに なったところを、ぐっとこらえて、
ぐっとこらえて
良くないことを宣言するっていう。
そう、大変だな。
いや、
うん、
でもまあ仕方ないっすね。
そうだね、
締め切り。確かに、まあでも、まあ、エンジニアやってた時は締め切りがすごくたくさんあったけど、
うん、
今そういう考え、そう考えると締め切りは、
うん、
俺の人生が終わるか終わらないかみたいな。
本当の締めだ。
うん、そう、
うん
うん、そこ本当の締めしか確かにないかもしれないですね、仕事柄。
うん、
うん、
まあ人それぞれ。
そう、
僕はやってることから絶対必要な締め切りっていうものがもう多分一生つきまとい。ね、いろんな芸術家も苦しんで作品作ってるんで、
うん、
多分そうなるの、そうなりながら死んでいくんだろうと思いますけど。
そうですね、うん、まあそれも人生かなということですけど、
うん、そうですね、
はい。
今日ゆうきが新潟に。
あ、そうですね、うん、新潟にね、
久々に里帰り。久々でもない。
いや、1ヶ月前ぐらい帰ってきた。
全然久しぶりじゃない。
全然久々じゃないよ。
新潟の空気はどうだって思ったけど、全然久々。
全然1ヶ月前にすっと。まあでもやっぱいいっすね。もうちょっとで田植えが始まりますかね。
あー、今ピ、え、今じゃない、
今車で走ってきたらなかった。全然。
あ、本当？
うん、
場所によってももう植えてんじゃん。
本当に？まあそうだよね、5月も5日だもん、
うん、毎回ね、ゴールデンウィークは農業関係の人忙しいです
から。あ、そうそうそう、うん、まあその私も3年前、
う
ん、農業に関わった時代が、
あ、そうか、
4年前か、
うんうん、
農業に関わった時代があり、
うん、ゴールデンウィークそこにいたっけ。
ゴールデンウィークはもういたね。
ああ、忙しかった。
いや、もうその休みないから。
あ、そっか。
そっか、半年間
住み込みだったもん。
そう、半年間で指で数えるほどしか休みがなかった
の。あ、そうなの。 そんなハードワークしてたの、
うん、
もうか、
もうね、
頑張ったな。
最近だからその時すごく筋肉がついて、やっぱりめっちゃ筋肉、いや本当に多分現役でサッカーやってた時よりも、うん、サッカーやってたんですけど、サッカーやってた時よりも多分筋肉ついた。で、
はい、
今、
うん、
あれこの話したっけ、チョコザップ行ってるんですけど、
でも、ね、前回すっごい熱弁してるからチョコザップもういいよって感じ。1ヶ月前もう超熱弁してるから。
あ、してた。
もう、うん、
もう長
くて大丈夫。
確かに理由3つみたいに言った気がするわ。
そう語らせてって言ってすごくこうチョコザップについてね、の素敵さについて言ってきたけど、俺は響かなかったし、ちょっとこれ聞いてくださってる方も、
うん、響いてない、
ね、響いてない人も、ね、
マジか
いると思うんでね。
マジか。いやでもあの、うん、その別にチョコザップをしたわけじゃなくて、
うん、
本当に1ヶ月行ってるんですよ前に、ほぼ、
はい、
2日に一遍ぐらい、
はい、
知ったらバッキバキ
レタスの時、農業の時より
もうね、うん、追いつきそうで、
追いつきそう、
うん、こんなにすげえんだみたいな。
あ、
すごい。あ、そうだからダンベル20キロとかを設定してるわけだけど、20キロって白菜の箱とかって大体20キロぐらいなんだよね。だから、そう、
なるほど、
一回その20キロでなんかこのパンプっていうかこう一回こう、うん、やるだけで1箱運んだことになるっていう。
あ、そっか。
そうそうそうそうそう。
思い出されるわけね。
そう、うん、筋肉が、
この重さは、
そう、筋肉、
筋肉が覚えてる。
そう、筋肉が白菜を覚えてた。そういうキャラじゃないんだけど。
家でさ、白菜こうやってさ白菜でこう筋トレしてもらって、
あのダンベルの代わりに白菜も食べるのか。
そう、
うん、
あのチョコザップのスタッフさんにちょっと白菜置いといてもらっていいですかって言って、
もチョコザップに白菜はじゃあ持ち込むっていう感じ、う
ん、あ、持ち込めるの、チョコザップ
持ち込めるできるわけないだろ。近くに八百屋さん、チョコザップよく行ってるチョコザップの近くに八百屋さんがあるんで、
うん、
そこでさ、白菜を買って、
はい、
ちょっとチョコザップ行って、うん、
そう、じゃあもう八百屋さんでやったらいいじゃん。
あ、そういうこと、
うん、八百屋さんならさ年会費もかかんないし、
確かに確かにね、
うん、
いくら3200いくらだとしても、
そう
とはいえ
出せないですからね、かかんないし、ね、
確かに八百屋さんもっと無料だ、
そう、八百さんちょっとやめよう、
じゃあやめましょう、
ちょっとやめよう、
もうチョコザップの話するとね、あの、うん、あんまりこういい方向に行かないことは分かった
ね、行かないですね
でも本当にチョコザップはいいところなんで、はい、おすすめです。
また出てきた。もういいわ、絶対行かないもん、俺。絶対行かない。
いや、もうめちゃめちゃ影響仕掛けてるから、うん、別に裏側に何も組んでないんですけど、うん、本当に本当にいいと思ってるんで、
はい。筋トレはしないっす。
しないか。
しない、うん、多分散歩をしてるから、大丈夫。うん、
まあね、まあ、有酸素運動とね、
うん、
筋肉をね、ちゃんと動かせば、まあ、健康にはなれるんだね。
うん。
うん、本当に筋肉ついて、ちょっとこう、
うん、
エネルギッシュになってきた。
ポジティブに。
なんか、マジちょっと見てほしいんだけど、筋肉、肩幅俺ついたんだよ。
めくってみて。
これ、何も伝わらないと思うんですけど、なんだか。そう。ちゃんとついたんですよ。
競走馬のような美しい筋肉。
いや、ちょっとそれはじゃあ、多分リアルで会った人と失望しちゃうんで、ちょっとやめてもらって。そういう
ぜひリアルに会った人がいたら見せてもら
って。競走馬のように
美しい
、
うん、鍛え抜かれた
チョコザップ1ヶ月いただけで苦労しねえよお前
チョロすぎるな、
ね、チョロザップになっちゃう、うん、
やめよう。
やめましょう。もうこれはもうダメですね。うん、はい、良くないですよ。
良くない。良くないボケに。
良くないボケに。そう。もう、もうヤオザップもチョロザップも、うん、本当に。
なかったことに。
訴訟されちゃうんだ。
記憶から消そう。
ちょっとはい。うん、この収録で、はい、
消していただいて。
この収録の内容を忘れていただいて。
うん、
はい。はい、ということで、じゃあ、
はい、
やっていきますか。
やっていきますか。
はい。で、前回は、何でしたっけ。あの、2024年行きたいね。展覧会ということで、う
ん、はい、
ちょっとまだ僕は行けてないんですけれども、
はい、
はい、まあ、皆さんもぜひ前回のやつ聞いて行っていただけたらと思いますと、
はい、
はい、
そうですね。
で、今回は通常会ですね。
通常会、はい、
通常会、
久しぶり
の、もうだいぶ久しぶりなんですけど、
うん、
まあ、はい、前回やって、
はい、
そうだね、長く休んでて、
はい、
番外編なんで、 もう多分誰も何も覚えてない前回のことなど誰も何も覚えてない
だから丁寧に振り返りをしてほしいですね。覚えてますか？当の本人がちょっと覚えてないっていうのは大問題な気がする。
当の本人が、いや当の本人は何となく覚えてる
んです。何となく覚えてる、
うん、何となく覚えてるんですけど、うん、うまく説明できる自信は、そもそも分かってない、あ、そもそも難しすぎて、
あ、そうだね、
うまく説明できるものでもないかもしれないけど、うん、まあ頑張ります、
はい、そ
う、じゃあ、まあじゃあ行きますか。
はい、
はい、じゃあ今回何でしょうか。
結構早めですね今回。
え、いや、いいよ、別に。ずっと言ってるから、雑談がメインじゃないから、うん、これは。早くたっていいんだよ。
そうだね、はい。早くやっていいんだよね。
早くやっていいですよ。
ちょっとなんかこう、名残惜しさみたいな意味の思いがあるんですけど。
収録後にやってくれ、そんなもの。いいんだよ、
いいのかな。
あとで、あとでね。あとで車の、車の中で話しましょう。
はい。
はい、名残惜しい話
を。お願いします。
じゃあ、それで。
はい。
お願いします。はい、じゃあ、今回何でしょうか。
じゃあ、今回の、
はい、
作家。そうね、
うん、
悩んだんですよね。
お、
悩んだんだけど、ちょっと悩んだんですよ、うん、そうなんです、ね、悩んだんだけど、
うん、
あ、でもまあ、あんまり悩んでない
な。なんだよ、
作家名が、クリスト&ジャンヌイコールクロード、ジャンヌクロードかな。
おう、ん、クリスト、うん、アンヌ
アンド、
アンドか、
うん、
ジャンヌ・クロード、はいはいはい、
はい、作品名が「囲まれた島々」です。
はい、クリスト&ジャンヌ・クロード、
はい、
囲まれた島々、
はい、
ちょっと何もネタバレしないように
画像で
いきましょう。
あ、そこじゃないよ。
え、これじゃない、
画像、 Google 画像で。
ああ、あ、これ、
はい
はい、あ、なんで、なんで、あ、まあこれでいいか。
はい、
ちょっと画質が若干、
うん、
これも、うん、
あ、これ、それもそれも
大丈夫、これで、
うん、
あ、じゃあこれこっちにするか。これを全画面にしないかな、無理か。
ああ、
ちょっと無理っぽいですね。
一瞬、あ、じゃあさっきのやつだ、まあネタバレ、
ネタバレしないように、
うん、
あ、同じか。じゃあこっちへ行きましょう。はい、
はい、
じゃあ今回は、クリスト&ジャンヌ・クロード、
はい、
囲まれた島々、
はい、
です。はい、1983年の、
はい、
作品ですね。
はい、
はい、で前回の作品をまず振り返っておくと、はい、
もうなんか結構前から振り返っていいんじゃないですか。
いや、もうやばいね、これ。そしたらどこまでいけるだろう。
美術史の流れみんな忘れて
る。いや、もう忘れてるよね。まあ、うん、まあ、一回忘れてるけど、
うん、
まあでもそのやっぱキーになった場所でやるか、
うん、
じゃあ、あ、まあそうっすね、まあ、前、4544でやった、
はい、
まあボイスと個数差あたりはちょっと結構大きな転換点だったかなと思っていますと、はい、 うん、で個数差、実際僕も森ビリで展示されたのを見たりしましたけど、
うん、
こういわゆるアートはコンセプトであると、
うん
うん、まあ、こう実体があるというかは、
はい、
うん、実体も大事だけども、うん、よくよく考えたら、じゃあったのこの椅子の定義ってこれは椅子じゃないのかみたいな、
うん
うんうん、はい、そういったこう概念としてのアートを、
うん、
提唱したのが個数数でしたと。で同時代に、ボイス、
うん、
多分同時代ぐらいだと思ってるんですけど、
うん、
はい、ボイスができて、そう、I like America, America likes me、
うん、
はい、っていう作品をね作って、
うん、
これは、ソーシャル、まあ、社会的なっていうね、
うん
うん、意味ですごく何ていうかアートのその壁、
うん、
まさにその、まあ、僕がよく言うこう袋の、
うん、
一部分イーって開けて、
うん、
今までは社会とアートって分断さ、まあ、ある意味こう分断されてたというか、
うん、
けどそれをこうつなげた、
はい、
うん、社会も社会なんだか社会者と社会彫刻、
うん、
っていうぐらいこう社会、
はい、
まあ、社会彫刻っていうぐらいこう社会の中の、まあ、社会としアートとしての社会、
うん、
逆か、社会としてのアート、アートとしての社会、
うん、
うん、 ちょっとわかんないですけど、まあ、とりあえずそのアートが社会に出ていったっていう、
うんうん、
まあ、そういったことをこうボイスが、やってくれましたと、うん、ね、あの作品もあの犬にこうかま、あ、違う、アメリカに行って、あ、そう、誰にも会わずにその救急車だっけ、
うん、
なんか運ばれて、
うん、
で、ある部屋で、
うん、
あの、なんだっけ、コヨーテ、
コヨーテ、
そう、コヨーテと、うん、あの バトって、うん、で帰ってきて終わりっていう、それが作品であったと、
うん
うん、まあ、それはあの今までにこう本当になかったし、
うん、
あのなんていうかな、まあ、それが意味してたのって、こうしゃ、例えばあのなんだっけ、あ、そうそう、原住民と、
うん、
そう、い、入ってきた侵略者との関係性みたいな、
うん
うんうん、アートが社会を表してる、
うん、
社会を表すみたいなアートみたいな感じで、
はい
はい、ボイスがやってくれましたと、
はい、
ナムジュンパイクとかちょっと TV ブットもやったんですけど、僕は今一番分かっておりません
どうやってたよ
、まあ、ビデオアートってのは知ってるんですけど、
そう
ビデオ
テクノロジーとね、
あ、そう、そうテクノロジーと接
続したんですよね、
そうね、はいはいはい、うん、まあ、時代的にもね、はい、テクノロジーが出てきてみたいな、
うん、
Mac が出てきたか来てないかぐらいだと思うんですけど、
まだじゃない、
もうちょっとか、
うん、全然まだ、
でも結構
だってめっちゃもう黎明期で、もうビデオテープが初めて出てきたとか、テレビが初めて出てきたぐらい、
ああ、じゃあ60年ぐらいか、
うん、
あ、じゃあまだですね、うん、780年、今回のその作品ぐらいはちょっともう多分出てきてて、
うん、
まあ、あのそこでね、こうテレビと、はい、うん、デジタルとアートを、あ、まあ、アートっていう現実をつないだっていう、
はい、
はい、で、あらかもしれない、これは、
うん、
説明が非常に難しいと思う、
これさ、ちょっとあのアートの文脈に入れると大変なことになる、
あ、
ちょっとこれ無視して
ます、あ、そうですね、まあ、とりあえずあの、あの聞いていただけたら分かりますが、非常に難しいと、
はい、
あのなんか、
う
ん、
この人全然違うことやってる、
そう、なんかあの多分今まで話してたその袋という概念ではもう説明できなくて、
うん、
なんかそのもう、うん、なんだろうな、もうこれ以上ないよねみたいな、うん、ある意味でこう一つ正解を作ってしまったような作家さんなので、
うん、
アーティストなので、はい、あの詳しく聞いていただきたいと思いますが、
はい、
まあ、そういうふうにこう今ね、最初に話した、うん、個数数ボイスナムジュンパイク、
はい、
と来て、まあ、次の作品って感じですね、今回は、はいはい、で、あ、間違った、クリスト&ジャンヌ・クロード、
はい、
ジャンヌイコールクロード、
はいはい、
ですけども、まあ、作品としては何かが海に浮かんでおります、はい、赤い何かです、
はい、
うん、何かが全く分かりませんそうですね、うん、あ、うん、あ、これあれか、島がもともとあって、なんか周りに赤いなんか布じゃねえな、これなんだ、これなんか、なんていうの、これ
布だな、
布だな、布を、
うん、
まあ、その島の形に沿ってこう、
はい、
うん、配置してるみたいな、
はい、
そういった作品ですね、
うんうんうん、
なるほど、ああ、そうか、それがこれか、ちょっとね、色あせてる風な画像が Google 検索すると出てくるんですけど、
うん、
多分それがね、ああ、これっすね、
はい、
ちょっと浮いてんだな、じゃあこれね、
うん、
うん、なるほど、もともと多分島なのか分かんないけど、まあ、孤島みたいなのがあって、その周りにこう、ああ、そう、だから、あの埋め立てだよね、これ。
うん。
埋め立てをしているみたいなイメージで、
そうそうそう。
の作品ですね。はい。
作品ですね。
はい。
はい。
はい、なるほどね。はい、まあ、今でこそ埋め立ては問題になったりしますけど、
うん。
まあ、だからこう、まあ、ある意味でこう自然を抑圧してるというか、
うんうん
うん、あ、自然と なんていうのかな、調和してない、
はい、
うん、色も不自然だし、よく考えたら、
なるほど、うん、
血の色に見える、
血の色に見える
いや、なんか赤だし、
うん、
ちょっとあの風呂で鼻血出ちゃった時の赤に、
鼻血出たことないかも。
嘘。俺めっちゃ出るんだけど。
あ、そうなの。
俺めっちゃ出るんだけどって情報はいらないかもしれない。俺めっちゃ出るんですよ。
そう。こんな綺麗なピンク色が出るんですか。
なんかね、その水シャワーとその、
うん、
混ざり合って、
うん、ちょっとやだない
や、その普通に水がね、
うん、
要は、うん、混ざるとってことですよ、
はい、うん、
そんな風にも見えなくもないと、
うん、
なんで自然の中に、自然の周りにこんなものを置いたのかってことですよね。
そうだよね、
うん、
そうなんです
、うん、なんだろう、これ上歩けそうだけどね、これね。
あれ、この作品は歩けたっけな。
なんか歩けそうではある。でもわかんない。
あ、でもね、歩ける作品は非常に多いです。
ああ、そうなんだ、
うん。
うん。なるほど。うん、なんかその、まあ、要は人工物なんで、
うん、
そう。その、自然と人工のそのミックスですよね、これはね。
うん。
うん、その、ま、その2つが混ざり合ってるっていう、
はい、
まずそのボイスじゃないけど、これまさにその 社会、
うん、
彫刻的な、彫刻でもないけど、その社会との、
うん、
社会じゃないな、自然だ、あ、そう、自然だな、
うん、
自然彫刻じゃない、自然彫刻、
まあまあまあ近いかもしれない。
あ、近いんだろうね、うんう
ん、いいんじゃないですか。
そう、なんかその、あ、そう、だから多分ボイスの回でもちょっと出してもらったけど、うん、多分晩年にやってる作品にちょっと近いのかなと思って。
ああ、そうだね。そういえば出したね。
そう。あれがかなり、あ、そうそうそう、うん、覚えてる。ちょっと聞いてるから。自分が一番多分聞いてるよ。
楽しいですね。
うん。
うん、
そう。そう、なんかその動きというか、
うん、
雰囲気にすごく似てて、
はいはい、
結局その、なんていうかな。に、あ、そう、だから人間と自然の関係性みたいなね、
うん、
あ、そうそうそう、人間と自然の関係性みたいのをこう表してて、うん、あ、だからなんかちょっとイメージとしてはこう、これちょっと先見てもらうと分かるんですけど、
うん、
自然を全部か、その全、なんていうかな、全方向から囲んでるんですよね、
はい、
これって、
うん、
でこれはなんかある意味で人間が自然を追い詰めてる的な、そのモチーフにも見えなくもないなと思ってて、
うん、
結局今の関係性ってそうじゃないですか、
うんうん
うん、温暖化がどうのこうのとか、
はいはい、
SDGs がどうのこうのとか、
うん、
まあ、よく言ってますけど、
うん、
まさにその、ね、普通に今生きてるだけで人間は自然を追い詰めてるっていう、
うん
うん、で、まあ、この時代にそういうことが言われてたかどうか知らないですけど、
うん、
でも少なくとも、まあ、産業革命とかそういうのがあった時点で、
うん、
追い詰めているんで、
うんうんう
ん、そういうふうなこう描写にも見える。
うん、
あ、そう、だから、まあ、ある意味でこう血ってのはあってて、その自然が血を吐いてるっていう傷ついてるっていう意味なのかもしれないっていうのも思ったりしますね。
はいはい、
そう見るとまあ面白いなって
思
う。うん、はい。
いいですね。
うん。そうだね。まあ、だから人間と自然の関係性なのかなって思ってはいつつ、
うん、
なんかもうちょっとありそうだなとも思って
る。うん。
うん、なんだろう、
うん、まあそうだね、布で囲ってるんだよね、それはあって、
あ、布で囲ってる、あ、布ね、うん、まあ、じゃあ布っていうのも若干ポイントか。
そうだね、
うん、布か、
うん、
布、
うん、
布でなんかあるか、まあその布、うん、まあ、布ってその、
うん、
なんだろう、もともとあるものじゃなくて、
うん、
あと例えば麻とかを、
うん、
麻とか自然の物体を、
うん、
物質を人間のそのなんていうの、都合に合わせて、
あ、
うん、作ったものだよね、
うん、
そういう意味ではこう、この自然から生まれた布で周囲を囲ってるっていうのは、なんかその、なんていうか、人間の方がやっぱ上だぞ的な
急に
いや、なんかでもそういう風なメッセージも見えなくもない、うん、だって自然、その普通逆じゃないですか、
うん、
あ、本来的には逆じゃないですか、その自然があるから我々は生きて、その布をまさに作れるわけだけども、うん、なんかこの この関係性は 逆というか、
うん、
うん、しかもその海の上の、しかも待てよ、海の上に布ってやばくね、
うん、
どういうことやのこれ、
どういうこと、
海の上に布はやばいな普通に、
うん、
えどうなってんのこれ、しっと布って濡れて終わりじゃん、うん、
終わってない、
なんでうん、しかもそうだからさ、浮いてるっていうのは結構だからもしかしたらポイントかもしれない、
うん、
何これ、これあれか写真じゃないの、ちょなんかもうちょっと
その、これ結構古いから資料が少ないんだよね、もう本当はねこれじゃなくてもいいんだわ、他の作品でもよくて、
あでも、あでもこれ、これ分かりやすい、
うん、
これでしょ、
ああそれ、そうです、そうだ、ね、それ設計図かな、スケッチだと思う、
うん、
リストは、
だから布を、
うん、
自然に浮かしてるってことは、
うん、
裏側に何かこう布以外の物体が噛んでるってことだよね、
うん、そうね、
で水に濡れても大丈夫な物質ナンバーワンは、
うん、
プラスチックだよね、
そうだね、
間違いない、はい、
ナンバーワン
ナンバーワンは、
うん、
プラスチック、
うん、そう、これポリプロピレン製の布みたいです、
ポリプロ、ああ、プラスチック、はいはいはい、プラスチック製の、あ、
うん、
を、あそういうことか、だからこの真ん中に自然があるのはやっぱりなんていうかな、でもこの、この真ん中の島みたいのは、
うん、
これは多分もともとあったんだよね、
もともとあった、
そうだよね、
うん、
それはなんかそういう風に見えるんだよ、
うん、
でそれをそう、そのポリプラスチック製の布で囲ったっていうことだけども、
うん、でっけえ島なんで普通に、
ち
っちゃく見えるけど、
あ、もともとの島がね、
うん、
ああじゃあ相当使ってんのよ
これ、布えげつないぐらい多分使ってるいくつだったかな、なんか書いてあったんだ
なんか壮絶な無駄にしか見えないんだけど
そんなことアートはみんなそうなんじゃないですかこれあれですね、60万3000平方メートルですね、布
ちょっといまいち分かんないもう単位が分かんない
です、マイアミです、ここビスケーン湾だって、
へえ、
うん、
確かにでかいな、なんかその、うん、ちょっとこれ見たら分かる、
うん、
でか
っこれ橋、これ橋で、
あ、ほんとだ、うわ、でっけ、
町これですよ、
うん、そうだね、
うん、
町にやっぱ対して、
うん、
相当でかいね、これね、
うん、
あ、確かに、あ、浮いてるね、
うん、
いや、すげえな、これ、まあ、プラスチックじゃないと浮かないわな、
そうだね、うん、多分支柱とかも立てたりいろいろしてると思う、
ああ、
うん、
なんかその自然を囲ってる、あ、そのまあ布だっけ、布、プラスチック製の布、
うん、
が世界を囲ってるっていうのは、
うん、
まあ、結局自然破壊とか、
うん、
そっち側によるよね、
うん、
うん、あとその囲ってる、囲ってる、なんだろう、囲ってるか、囲ってるっていうか、なんか
包む、
包む、あ、包むって書いてある、包む、
囲ってる、そう、
包むか、なんで包みたかった、安心したかった包容力みたいな、そんな感じ
そんな
ほのぼのしちゃってるけど違うよね、多分、
うん、
この包むに何を、ん、包んでる、餃子
餃子 子もアートだったもん。
餃子とか、うん、餃子とかシューマイとか包んでますよね、
うん、
でこれはその人工物が自然を包むって意味なんだよね結局そういう意味では。
そうだね、
そう、人工物が自然を包む、
うん、
なのでなんで急に包もうとしたの。
おそう、この作品の前にもね初期の作品が結構あって、ね、
あ、包んでるけど、
うん、
あ
そこはヒントはあった方がいいね。
あ、そうね、
うん、うん、なんか最初、一番最初はあの空き缶をキャンバスで包んでたみた
い。うん、うん、うん、うん、うん、うん、あ、なるほど。あ、アートが社会を包む的な。
どうだろ
う。そうじゃない、だって、
うん、
キャンバス、その、うん、今までってキャンバスだってさ、
うん、
なんていうのかな、そのあ、すでにある物体を、
うん、
現実世界に存在する物体を表現するための、そのツールだったわけじゃん、うん、だけどそうじゃなくて、
うん、
もうアートそのものが社会を、そういう意味ではこう社会を表す、
うん、
表すなんて、なんていうのかな、だからその、なんかその今社会はそのある意味で資本主義に包まれてるわけじゃん、
うん、
そういう感じで、
うん、
アートが社会をこれから包んでいくんだよみたいな。
うん、
うん、ああ、
ね、うん、
みたいな感じかなって思う、その缶の話を聞くと、
うん、
だからこれもそうだよね、
うん、
これも結局その確かにこれ包めそうやもんな、ちょうど、
うん、
ちょうどよく、確かにちょうどよく包めそうやわこれ。いや、これを包むことによって、
うん、
今まで表現の媒体だったものが表現自体になっていったみたいな、表現自体違うな、なんかそのなんていうの、媒体じゃなくて、
うん、
そのもの自体が表現であるみたいな。そうそうそう、
もの自体
だ、物質としての海外じゃないけど、
うん、ポロックの時、
あ、そうやった、
うん、まあ、そこからあれいろいろ進んできたじゃん、
うん、で
ウォーホルさんが、
ウォーホルは
ウォーホルといえば
ポップアート、
ポップアート、ポップアートといえば缶、キャンベルのスープ缶、
はいはいはい、
ですよね。
あ、そ、あ、それを包んだと、
うん、絵画でね。ウォーホルはキャンバスに缶を描いてたけど、うん、クリストは缶をキャンバスで包んだ。
あ、それは結局その元々のアートっていうその揺り戻しじゃないけど、
うん、
原理なんかその古典的なアート、
うん、
としてのこう尊厳の復活じゃないけど、
うんうんうん、
そのさか書くっていうその、
うん、
本当はアートは絵だったんだとじゃないけど、
うん、元
の、そう、元のそう、う
ん、いや、根源の復活っていうよりはその文脈をめちゃめちゃ踏まえてるんだよね。俺このクリストの最初の作品本当にすごいなって思うんだけど、そのウォーホルが噛んでああやってた中
それで
その文脈を入れた中、入れて、
うん、
缶をキャンバスで包む、でキャンバスで包むとそれはじゃあ彫刻になる、
あ、
絵画、あのラウシェンバーグとかがやってたじゃん、
はいはいはい、
キャンバスを床に置いて、
ね、
土台として使うみたいなのとか、
うん、
みたいなのと同じ発想で、そのアートの拡張っていうのがまず第一にあって、
うんうんうん、
アートとは何か、
うん、
ところがあった上でそのオマージュ的なパロディ的な要素も踏まえてて、
あ、
で、まあ、多分 それで包むっていうのをしたんだよね。で、あの、なんだっけ、ちょっと待
ってね、うん、あー、すごいね、
その布っていうものに ものについての意味、まあ、キャンバスもキャンバスから拡張しててこうなってるんだけど、
あ、キャンバスも布
そう
か、そう、あ、そういうことか、うん、あ、そっか、そっちが抜けてんな、うん、あ、そこ確かに、
アートの世界において布ってもうキャンバスだ、
あ、そういうことね、
うん、
あ確か、あ、そういうことか、
うん、
俺が絵を描かないから多分ピンときてないけど、
そうだ、ね、キャンバスも麻布だから、麻布にジェスを塗って下地を塗って白くなって、
あ、そういうことね、
うん、
あ、そっか、それがあるとそっか、
うん、
今まではウォーフルがその布に対して缶を描いてた、
うん、
けどその缶を包んで、
うん、
あ、でもその布で缶を包んだ、
うん、
だからもうそもそもあなたウォーフルあなたより上ですみたいな、
マウント取ってるか
もしれない、マウント取ってるかもしれないし、
もう完全にもうなんだろう、宣言だよ、
そうだね、だ
からあのそお前とは違う方向だぞっていう、
私その布に書かれてるものが大事なんじゃなくて、
うん、
その麻布っていう表現物体、その表現の媒体自体が大事であるみたいな、
うん、そうそう、
あ、
アートである意味みたいなところからどんどん拡張していって、これはポリプロピレンの布になったけど、
なるほどね、
麻布で多分この大きさと海っていうのとかはできなかった、
ああ、そういうことか、う
ん、でもその布っていう場所だけを保持しながらどんどんどんどんその、うん、なんだろう、最初はその美術史上のなんだろう、そういうオマージュ的なのとか、
はいはい、
あのパロディみたいなのとか美術史の文脈上でこういろいろやってたのが、その包むっていうものとか、そのかん、なんかこういうのがどんどんどんどん独立してって、
あ、なるほどね、
これどんどんすごくなってって、いつだったか2020年だったかな、最近亡くなっちゃったんだよ2人、
はいはいはい、
でもそれまでにすごいいっぱい作品を作ってて、
うん、
他の作品ももう紹介した方がいいかな、ね、
見るか、
3つ紹介したいのがあって、
はい、
1つフローティングピアーズっていう作品、
なしかじゃあと、
これはさっき勇気が言ってたやつだ
けど、あ、歩ける、
歩ける
ふぇ、
これ進化バージョンだよね、さっきの包まれ囲まれた島々の進化、
ここ
島一応囲ってんの、でこっちまで行けるようになってる、
これはすごいね、
うん、
はあ、
そう、あとあのもう2個あって、あともう1個包まれたライヒスターク、
包まれたライヒスターク、これ、
うん、
あれ、これなんか見たことあるぞ、
ほ
んと、
これなんか出たか
なんか、あれ、これなんかどっかでさ、言わなかったっけ、これ、
うん、俺言ったっけ、
うん、
あー、言ったかな、
これなんか、これはなんか見たことあるよ、
骨横の時とかかな、なんかその、
あ、
多分ランドアートとか、あのランドアートちょっと触れたもんね、確か、
うん、ちょっとだけ、
うん、
そんな知らないけど、
ロバート・スミスもちらっと言ったような気がするけど、
これはでもなんか、これは絶対見たことある、
うん、
この包まれてるやつは、
オーケー、じゃああと包まれた凱旋門もうタイトルで分かっちゃうんだけど、
うん、もうあれやあー、すごいね、これリア本当に包んだわけ、
本当に包んでる、
すごいね、
これ死んだ、亡くなった後にあのプロジェクトは生きてて、
あ、
本人たちはいないんだけど、その意思を継いで刊行された、
包んじゃった、
包んじゃった、去年、一昨年だったか、去年だったか、うん、も包んじゃったんですよ
布で、
はい、
すごいね、これはやっぱその包むことによって、
うん、
元々のアート、まあ元々のアートっていうのが分かんないけど、
うん、
でもそのそれこそアートの見方やってたようなダヴィンチとか、
うん、
誰だっけ、あの レンブラントとか、うん、ああいった時代の、まあ、古典的なアートだから、古典的なアートの意味とかを、
うん、
まあ拡張とは言わないけど、あの拡張だな、やっぱり、
うん
うん、
いやめちゃめちゃ拡張する。
そうだね、拡張しまくって
るてか意味わかんないもん。これもまだ
確かに、
ね、評価がめっちゃ定まってるわけではない。
確かに逆はなかったね。確かに、うん、だかそのあそのアートの表アートを表現する物体自体が表現なんじゃないかっていうことだよね、これは。
ん？
だ布っていうさ、
うん、
その表現、あ、表現の媒体自体がアートなんじゃないってことだよね、これ。
いや、そういうことじゃない。
あ、じゃないの？
うん、その物質にはあんまり重きを置いてなくて。
包むってことだ
よね。包むっていうこと。確かにそのキャンバスっていう古典的な布っていうものが古典絵画ともつながっているっていう文脈もあって、
うん
うん、でそれを使用していることによってっていう多分そういう考察ももちろん、
うんうん、ありそうだね、
うん、ありそうあると思うけど、
けどここ大事なのは包む、
うん、
なぜなぜそんな包むにこだわってこないでしょ。
なんだよ
包むに、これ包む、うん、包むってどういうこと。だってあんまなんかなくない、包むとかって。
なんか包まれたものとかなんか想像することないです
か。包まれたこと、
包まれたものとか、例えばあもう全然例えばだけど商品のパッケージとか、今現代だとね、
まあまあ、
商品のパッケージとか、ね、中身がなか分からないガチャガチャとかね、
まあま
あうん、あとなんか布で包まれたもの、
うん、
なんかこう新しいスーパーカーお披露目前
の
布の包まれてるでしょ。
確かに、確かに、
うん、とか布をかく包むっていうのがそのものを
物の価値を価値というかあのそううん
物を隠す、
うん、隠してるね、
うん、
うん、隠してる、え隠だからあれでしょ、おにぎり、おにぎりの
おにぎり
の風呂敷とかも一緒だよね
おにぎりの、まあそうだね、うんうん、アルミホイルとかで包んだもん
ね隠してるわけだよね、
うん、ね、
そんなに隠あのそのあのもうそれはそうだ、この、うん、なんだっけ凱旋門も隠してるもん、
う
ん、
そう
凱旋門自体を、
うん、
隠す隠すことに何かその隠すこと自体はそんなになんか意味がないの、意味なくはないけどその、
うん、
だからこれはつまり何で隠したかだよね、
うん、クリストのすごいところはものすごくさ、まあ缶をキャンバスで覆ったのもそうなんだけど、
うん、
ものすごい美術の文脈を絡めまくってるのね。でやっぱりこれコンセプチュアルアートが元になってる
ん
ですよ。ジョセフ・コスースとかを思い出してほしいんだけど、
あ、コスース、
うんうん、コスースって椅子っていう椅子っていう文章と椅子そのものと椅子の写真において、
うん、
あのまあアートって何かっていうのもそうだのと、
うん、
椅子の本質的価値というか物質の本質って何だろう、はいはいはい、椅子の本質って何だ、
うんうんうん、
でそれを通してアートの本質って、はい、アートって何だっていうところをやってたわけじゃん、
う
ん、
そうだね、
それも入ってるんですよ、これは解釈の仕方によってはね。
なるほど。
じゃあ凱旋門を隠しました。
うん、
凱旋門は見えてません、うん、シルエットだけが見えてます、
うん、
けどみんなこれを凱旋門だと分かります。
ああそういうことかなるほどなるほど、
うん、
確かに。じゃあ本当にこれは凱旋門か分からないけど凱旋門だと思ってみんなが来てるよね。
そう
だから本当にそこにある凱旋門は凱旋門なのかっていう。
そう
凱旋ああ
包むっていうのはそのシルエットが際立つから、
うんうんうん、
その隠すことで存在がより明確になるわけですよ、物としても。
なるほど。
包むことでね、中身は見えてないのにそれがそれ中に入ってるって言える状態とか、
うんうんうん、
でもそうじゃない時だってある。
確か確定してないからね、うん、開くまでは
見えない、
うん、
視認できてないし知覚もできてない、
うん、
音も触ることはできるけど触っても布を通して、
うん、確かに。
でも 認識できてないけど、みんなが凱旋門だと分かるでしょ。
うんうんうん、うん、
それって本質はどこにあるイデアの門とかじゃないけど、
ああ、うん、そういうことか。やりこはそうか、
うん、
隠すことで本質が出てくるっていう。
そう、
あーすごいねこれは、うん、なるほど。
なんか布の意味はなんかその遊牧民みたいなところとかもあるらしくて、うん、その仮囲いで仮住まいで布でこう移動する、
うんうん、
遊牧民のこう移ろいとか、その場のでこうコロニーがパッとできて、うんうん、パッとなくなっていなくなっていくっていう、そういうなんだろう、刹那的なところとかも、
うん
うん、なんかそういう意味もあるみたいな。
なるほどね、
うん、シンボリックになりますとか。あと昔からバロックとかさ、レンブラントの時代とかってさ、布をどれだけ上手に描くかみたいな。
ああそうだね、
布の質感をこう出していくかとか、
そうそう
そ
う、
服の質感とか、布ってもう昔から描かれる対象だったの、描かれる対象、
うん、
でそれを布に描いてるわけでしょ。
ああ そ, う、ね、
そういうパラドックス的な何かみたいのも含んでる。
なるほどね、
うん、だからその布を表現しようと試みてきた結果から、じゃあ自分はその布を使って表現をしよう、でしかも隠し覆ってみたいな。でこれみんなが歩けるでしょ、
うんうん、
うん、でこれ歩くことによって、歩くことが体験、アート鑑賞になって
る、うんうん、
見る ものじゃなくて、
うん、
だからその隠すことによって見るとか鑑賞するっていうところにすら問いを生んでる。
ああそういうことか、
うん、
あだから今のインスタレーションの、インスタレーション
のところだよ
ね。あなるほどね、あなるほどね、
うん、
あすごいなこれ確かにそう言われそうだ。
そう
なるほどね。
で最初そう島を囲んでいたけれど、まあ、島を包むことはできないさすがに、
うんうんうん、ああそうね、
うん、けどまあ囲むことでさ、その島っていう形状とかさ、その海に出てるもの、うん、島ってそもそもどこから どこまで島なんだ。
あ
海から上に出てるのが島なの、
うんうん、
でも まあ、そこでこう境界線をくっきり分けることによって島っていうものへの問いが生まれるわけよ。
なるほどね、うん、再定義しようって思えるもんね。
そう、
そこで、
うん、あとさっきの最初のやつは睡蓮のオマージュだったらしいんだけど、
睡蓮、
うん、これモネの睡蓮、印象派のモネの睡蓮の
オ
マージュで、水面に浮かぶ睡蓮と、なんか島をこう見立ててみたいな、うん、
なるほどね。
そうだからクリストはね、本当はというか、あの明言してるのはもう自分が美しいと思ってるから作ってるだけなんだって言ってはいるけど、もう絶対にね、もうものすごい文脈が入りまくってるのもう透けてわかるというか、そこもまあ包み隠してるのかもしれないですけど。
ああそういうことね、
そうでも美しいと思う。まあでもやっぱその初期衝動がないとこれは作れないし、でもやっぱりそれがすごいことなんだって自分の中で信念がないとできないこと、
うん、
この作品たち全部ね、長いものだとやっぱ20年以上、
そうだよね、
あの許可を得たりだとか、
あ
制作費をあのなんとかあの工面したりとか、
あ維持期間がそれじゃなくて、
そう
作るのに20年かかってない、
あ構想から作るのに、凱旋門1961年に構想して2020何年に実現したみたいな。
60年を、
そうだからスケッチとかずっと貯めてて、で2017年ぐらいに、
うん、
あのパリのコンピューセンターで展示をした時になんか うん、そういう話になって、ずっと温めてたものがあるんだだって、でそれが遺作というか、まあ、死んだ後になったけど最後の作品になるっていう、すごい夢が叶って、
すご
なんかそのクリストとジャンヌが出会ったのが1958年 で、
うん、
でこの凱旋門、その時パリに住んでたんで、
うん、
で凱旋門がずっと見えるところで、でその時にやっぱ缶とかなんかそういうの作ったり、
うんうん、
なんかいろいろ包んだりとか、だからもともとフランスの芸術、現代美術表現というか、あのイヴ・クラインとか、
あ
フランスだと、はい、あの流れで、ああいう流れの運動をやってたね。
うん、
やってた、まあ、フォロワーだったというか、
まるで違う
けど
ね。あ、でもあのちょっと待って、ヌーボレアリスムっていうんだけど、あの
イブ・クラインなの？
イブ・クラインも参加してた。あ、なんかその
うん、
大量生産品とか消費された後の廃棄物を使って美術作品を作り出してた、
うんうんうん、
第二次世界大戦後の工業化社会の新しいリアリティを模索する運動。
ああ、あのあれじゃん、
あ、まああのね、
あそこにある DIC の入り口にあるやつ。
あ、うん、あでもあれフランクステラだ
よ。あれ、あ確かに。
でもなんかフランクステラとかのああいう活動ももちろん
ここがベースになってる可能性
がベースになってたり、そこからこっちに来てる可能性も
ある。ああそうだ、
ね、まあ、国が違うからね。フランスヌーボーレアリスムで、なんかまた他ではポップアートだなんかもろもろ言われてるけど、うんうん、その、まあ、この1960年代以降ってさ、まあ、ポップアートもそうだし、ラウシェンバーグでも取り上げたけど、そういう大量生産大量消費の工業製品、
うんうん、
廃棄物を使って美術作品を作り上げて、うんうん、それをがあのそういう社会に対しての問題提起になってたりって、もともとそういう、ね、流れの中にいてで、いろいろそういう缶とかなんか人工物を包んで、
うん、
ってやってて、窓からずっと海鮮も包みてえなってそう思ってたのが50年ぐらいの時を経て、5、60年間本当に包んじゃった。
すげえな、それはすごい。
そう、島とかも何年もかかってるし、うん、当たり前だよね。だって
そうだな、
これを包むのにお金、布のお金なんてべらぼうに高いし、それを設置する人件費もかかるし、それを組み立てるなんかもの全て、うん、あとクリストのすごいところは、この以前にもランドアートっていうのが出てて、
うんうんうん、
アランカプロとかがこう氷でさ、なんかあの氷の彫刻作って溶けていく様みたいなのやったじゃん。あの小野横の時に
話した。はい、
うん、うん、
カップル自体覚えてる。
うん、
何したっけ。
氷の彫刻。
あー、うん、よかった、記憶は。確かに。はいはいはい、うん、
なんかその流れで話したような気がするんだけど、ランドアートっていうのが出てきてて、
そうかも、
うん、ロバート・スミッソンっていう人がこう、あのなんだろう、ナスカの地上絵とかじゃないけど、
うん、
なんか岩石を置いたりして、
あ、はいはい、
スパイラル・ジュディっていう作品なんだけど、
うん、
確か見せて、
うん、確か、うん、いまいち覚えてないけど、うん、そのなんかあったの覚えてる。
それを取り上げようと思ったんだけど、ちょっと時代が遅かったから、
あ、
もうクリストにしようって思って。でそういうロバート・スミスソンがラスコの地上壁画とか、ナスカの地上絵とか、まあ、旧石器時代とかの昔の、うん、そういう人間の根源の創作行為みたいなところを、うん、と、そのちょうど美術館が、アートっていうのが美術館の外に出始めてた、インスタレーションとかがどんどん始まって、
うん、
出たので、ランドアートっていうやり始めて、でそこから環境芸術っていうのがどんどん出てきて、まあ、その中にクリストも入って、
うんうんうん、
自分は違うって言ってるけど入ってるね。やっぱその、まあ、環境変えてるから、
うん、
そういう人たちはさ、自然に還る素材とか土とか、はいはい、
うん、
あの岩とか鉄とか、
うんうん、
木とか、なんかその自然由来のものを使って自然の中でこう表現してる、
うん、
クリストは
プラスチック
だし、布を覆うことによって規模がでかすぎて環境を変えてしまうの。だから例えばこの島を囲うのが2週間だったとしても、その2週間の間そこって日が刺さんないわけじゃん、
うんうんうん、
でサンゴ礁とかなんかそういう生き物とかが死んでしまうかもしれない、
うんうん、で
そういうのをちゃんと専門家と実証して研究した上で実行しているから、もう全部をクリアして、もう許可を取りまくる、あらゆる許可を取りまくって、それが何十年もかかって、で2週間ぐらいこれをやって終わるっていう作品。だから壮大なプロジェクトをね、
すごい、
そのプロジェクト自体が最後のそれが作品なんじゃなくて、その始まってから終わるまでそのプロジェクト単位で作品になってる、
うんうん
うん、っていうのをね、結構やり始めた人というか、
すごいっすね、
ものすごく影響を与えてるし、規模がでかすぎる これだってこの下にいる生き物たちどうなるの。
そうだね、うん、確かにね。
そういう実験もちゃんと踏まえた上で、
うん、
うん、
あれだね、なんだっけ、実験はしたことかしないけど、
うん、
なんだっけ、やべ、なんだっけ、チンポム、
うん、
あれフレームなんだっけ、
あ、チンポムフロムザスマッパーグループ、
スマッパーグループ、
うん、
の、台湾の図書館のやつも近いね。だから結局イメージとしては
道路敷いたやつだっけ、あ、違う、
え、
道路敷いたやつ
だ、ね、あ、そうそう、
あ、そうそう、
だあれも強化する必要性絶対、うん、
そうそう、あ、もうもろここから来て
る、そうだね、うん、ってことだよね、
そう、
なるほどね、あ、そう見るとす、いや、あれもすごいなって思ってたけど、
うん、
確かに、
もうアートがもうそう許可を取ることが制作プロセスになってるし、
うん、
もう布を敷くの一瞬だし物を作る作品を制作するっていう制作スタイル行為のスタンダードすらもこう問題提起して、
うん、
問題提起してるわけじゃない、クリストは美しいと思うからやりたいから、
うん、こうやりたいからやるって言っただけなんだけど、
うん、
それは結果として問題提起になってるところ、ね、
そう、アートの人たちの文脈から見るとこれはやばいぞ、
うん、
全部文脈踏まえた上で新しいことやってて、うん、確信犯すぎだろなってるわけで、もう話題も呼ぶしさ、
すごいねこれは、うん、確かに、いや、これ、睡蓮気づけないな。
いや、俺も気づかなかった。
これは無理や。いや、
でもね、なんかこのピンクの色がね、めちゃくちゃ受けが悪かったらしいんだよ。
うん、
行政の人とかに、
あ、
すごい、なんでピンクなんだ。
いや、そうだよね。
さっき多分、ゆうきが最初に言った、受けた印象じゃないけど、
あ、そうそう、
血に見えるとか、なんかそういう、日本人だとピンクって性的な色に見えるから、
うん、あ、そうだね。
海外にでは違うけどね。
うん、
なんかこうピンクが鮮やかすぎて、
ね、
受けが良くなくていろいろ批判殺到だった、いい意味でも悪い意味でも注目された作品だった、だいぶ初期の作品
だ
った、まあだからこれ以降あんまピンク使ってないん
まあでも、うん、でも使ったあれだね、
うん、
いや
でもまあモネの睡蓮のオマージュだったから多分この色になった、
うん、いや、うん、でも確かに、
うん、
結局その睡蓮だからこそその水の上に乗ってる、
そうそうそうそう、
ね、その花っていうのを表現するためにはこの色が最適であったっていう、
うん、そうそうそう、
そういうわけだよね、いや、うん、本当にその通りだ、いやーすごいっすねこれ、そのなんか包むっていう行為自体だけ、
うん、
まあ言ってしまえばやってるのでそれだけじゃん、
うん、そう、
包んでるだけなんだけど、包むこと自体が、
うん、
こんなに大きな価値になるのかっていう、これぞアート思考ですね。
いや本当にすごい。
いやこれは久しぶりにこう、うん、結構最近多いけど、
うん、
またね結構凄めのアート思考の人来たね、うん。ウォーホルとかやっぱりなんだっけ、荒川修作とか、
うん、
荒川修作ちょっと
違う。
ちょっとずば抜けすぎてるけど、まあでもウォーホルとか、
うん、
ヨーコとか小野ヨーコとか、
うん、
そう。まああとラウジェンバーグとかもちょっと。近かったけど、
うん、
あの本当そうなんかこうたまに来るやばやば、うん、やばやば軍団の一人
です、ね。いや本当にすごい人なんですよ。
いやすごい。
だからやっぱあのまあクリスト自体はこれ、あ、さっきのフローティングピアーズとかもそうなんだけど、
うん、
なんかその海の色、池の色とか、
うん、
あの湖の色とか山の自然とか、
う
ん、こういう景観すらも全部ひっくるめて作品なんだって言っちゃってる。地球とそれを、まあ、ランドアートの流れだけど、でそこに訪れた人々ですらも作品なんだ、
うん、
全部が作品なんですよって言ってる。だから景観でこう撮ってるし、でしかもこのさっきのフローティングピアーズとかだとさ、人歩けるじゃん、
うん、
でもそれってさ、例えば人が歩くっていう行為ってさ、何のためにあると思う？
人が歩くっていう行為、
うん、
なんでしょうね。人は歩きたいから歩いてるなと思ってるけど、でもいや、でもなんか意味ないよね、
うん。深掘りしていくとやっぱりある地点からある地点へ移動するために歩く
じゃん。ああ、もう、
うん、
歩くっていうのはね。
基本的に移動するために、
うんうん、
どこから 行きたいところへ行く、
うん、
歩きたいところへ行くから歩く、
うん、
もしかしたら運動でウォーキング運動のために歩くかもしれないけど、うん、でも基本的にどこかからどこかへ行くために人は歩くようになっていったし、うん、二足歩行になっていった、
うん、
で物を持つためにね、
うんうん、
歩く
ようになった、物を持ちながら歩く
と、ね、歩くようになったけど、うん、この場合は作品の上を歩いている、
うん、
で作品を体感している、で歩くの、
うんうんうん、
でしかも歩くもそこで歩いてるじゃん、
うん、
歩くのを通して作品を鑑賞してて歩くために歩いている、作品歩くことが作品鑑賞である、作品を体感することだから、
そう
作品を鑑賞するために歩いてるんじゃなくて歩くために歩いている、歩くことが作品鑑賞だ、わかるこのということ
歩、歩くという行為そのものがアートであると、
うん、
なので、
うん、
ここで、
うん、
いう、あ、この歩いている行為自体は、
うん、
その なんでかな、アートを鑑賞するためじゃなくて、
うん、
ああそうとか、アートを鑑賞するためではなくて、
うん、
言ってしまうアートそのものというか、
うん、
ああ
なんかこう
歩くこと、あ、なるほどね、歩くことが目的、まあそうだね、歩くことが、
うん、歩くために歩く、なんかなんかこう歩くことの根源をさ、なんだろうな、まあそう現代社会だともう移動するためにどこか行くため、
うん
うん、出勤するため、学校行くためとか忙しくこう歩くっていう行為にすごく忘れがちだけど、
うん、
まあ、それをやっぱり今一度想起させるし、
まあ、だからまあ平たい言葉でただただ歩くってことだよね。
そうそうそう、ただただ歩く、しかも普通歩くことのない海面すれすれ、うん、海面をね歩いて、で囲まれた島のところにたどり着くっていう、ただそれだけなんだけど、
うん、だその、
うん、
移動自体に意味があるのではなく、
うん、
ただただ歩いてることに意味がある、
うん、
あ、意味があるよ、ただただ歩いている、
そう、ただただ歩いている、うん、それも楽しんでいる、だからでね、全員が全員ねアートをめちゃめちゃ分かる人じゃないし、
うん、
すっごい作品がさ、
そうでしょうね、
世界に開けてる、
うんうんうん、
すごくこうアートはハイアート、ローアートみたいのがあって、すごい階級のアートで、
うん、
がずっとやっぱあって、アンディ・ウォーホルも、でもアンディ・ウォーホルはまあそういうアート界をこう皮肉りながらそこの中にいて、誰でも分かるものを描けばみんな分かるでしょ
う、うん、
難しいアートもみんな理解できるでしょ
う、うん、
って言ってキャンベルの缶とかマリーン・モンローとか、
うん、
みんなが知ってるものを描いた、
うん、
それをプリントっていう様式で描いてた、でそれそういう形でアートをみんなのものにって言ってたけど、まあ結局ねそういう人たちの中で入ってたけど、でそういうやっぱボイスだって社会彫刻で社会を彫刻することが、社会を変えること、それ自体が変容させること、社会的な意味を持った行為こそがアートで、人類誰でも芸術家なんだ
と
言ってて、で社会活動にやったりとか、クリストはまたちょっと違う角度で、それみんながそう体験して、みんなが見ることができて、単純なんだけどみんなが面白いと思ってこう近づいてきたりとか触ったりできるもの、それがやっぱ誰にでも開かれてるアートなんだ、
うん、
アートは平等であってっていうコンセプトとかがあったり、でやっぱこういうとこからね、もう開かれたアートとかどんどん拡張していくんだけど、この人がちょっとトップランナーすぎてもうまだ生きてたからもうどんどんどんどんすごかったわけよ、でやっぱりアートのね、まだ評価が定まってないっていうのは、まあ死んでなかったから、
うんうんうん、
だったり、今これからどんどんこの凄さが、
そうだね、
みんなどんどん理解していくし、研究がどんどん進んでいくし、
いやすごいっすねこれは。
いや真似できないよね、まず
もうまあできないよ、
ね、何十年20年以上かけて2人でこうね、どんどんどんどん命、それこそ命をかけてもう人生をかけてぐらいの、多分ね、許可されて、許可を与える側、
うん、
言われた側にとってはさ、なんでこの人たち 包むためにこんなにこんなに必死なんだろうって
間違いない
そうでもじゃあこれどうすんのあれどうすんのって多分問題がいっぱい出てくる中で、うん、もうなんとかしてやろうとした執念包むっていう行為それ自体にもういかれてるとしか、うんう
ん、あでもそれはさやっぱりさ、うん、なんか若干そのなんかそれっては、
うん、
さっきのただ歩くもそうだけど、
うん、
若干荒川周作見ない
ある
よね、
うん、
意味い全てのものは無意味であるっていう、うん、その歩くって声も別にその移動するって声が目的が別になくてもなくて、
うん、
ただただ歩いてればいいやねみたいな、うん、そうその包むって声も別に意味がないわけ、
うん、
意味なくはないかもしれないけど、うん、その原理的には意味がない、
ねうん、
けどそれをやるっていうことは
多分コンセプチュアルアーティストというか、まあ、デュシャン以降、まあ、コススイ以降でもいいけど、
うん、
もうコンセプチュアルアートの文脈が入ってるアーティストは大体全部それが入ってる。
あ、
うん、そうだってアートって何ってずっと突き詰めていった中でじゃあ人間って何人生って何生きてる意味って何みたいなところに絶対ぶち当たるわけよ、
うん、
その過程の中で生まれた作品は必ずそれを通ってくるよね、
うん、
間違いない、
うん、じゃあなんかその生きてる意味は何いや 無ですってなった時に戻ってくるんだね、
う
ん、一回多分
そう
でその中でじゃあどれあのその無意味の行為の中のうち の, そのじゃ包むなのか書くなのか分かんないけど、ね、いろいろある中 の, そのどれを選ぶかだよな、
うん、
表現方法として
なアーティストは多いと思うよ、まあ、全員が全員そうじゃないかもしれないけど、
うん
まあ、俺だってそうだし、
うん、
だからねかもうね自分の中で意味を見つけてじゃないけど、
うん
うん、まあでもこうして多分いい人生だったんだろうと思う、
うんうん、いや本当になんかそういう意味では、
うん、ニーチェの言う超人なんだよね
あ、
うん、これこそ本当になんかこう芸術作品を作ることがを生きる目的を自分の中で創出して、
うん、
社会の中で何かこう当てはめられた職業とか、
うん、
アーティストってなんかアーティストって言ってるけど自分たちはそう言ってるわけじゃなくて、
うん、
もう広すぎるジャンルの中で広すぎる表現行為の中でそう呼ばれてるだけ、
うん、
ある意味ね、
うん、
例えばなんかこうデザイナーとかなんかこうくくられたこれをやる人みたいなのがもうないわけよ、うん現代のあ人間たちって、
はいはい、
で自分たちが独自で目的を作って表現したことがアートって言われてる状態、
うん、だからその順番が違うね目的があってやってるのか、
うん、
そもそも目的を作るというか結果として目的だったのかっていう、う
ん、強烈なその初期衝動みたいのがあってでさらにそれがアートの文脈 にめちゃめちゃがんじがらめになってる頭の良さと
確かにね
いや本当にすごい
いや確かにいやそれは、
うん、だってそれが全くなくて美術の教養が全くなかったらこんなんだって誰も見向きもしないしただ初心者、
うん、
あの説得力もゼロだし、
うん、
これがこうだからこれはアートなんだって言えるようなもうそれがたあのアートをやりたいやりたくないにしろその文脈に乗らないと表現ができないのであればアートをやるしかないし、
うん、
でも、もうその中でもうこれはアートなんだいやそれは違うだろうってみんなが言うかもしれないけどあ確かにそれこれってアートかもしれないって思わせる話術がきっとあったんだろうで説得力と
戦略いやでも戦略、うん、戦略だよねそれもね、
うん、
いやすごいよだから結局、うん、アートの文脈に乗ってない包むっていうのは結局俺が途中で言ったけどおにぎりを包んでますねそういうことだよね、
うん、
俺がだから急に明日おにぎりを包むパフォーマンスを、
うん、
新潟駅でやったとしても誰も見向きも
ない、うん、それはそう見向きもしないアートでもない
そうなら、うん、ならアートでもないし、
うん、
お前誰だって誰にも評価されない行為になっちゃうことだよねう、うん、いや本当にその通りですね、
うん、もうこれはクリストがやったからっていうところも
あ、面白いですね、うん、でも最初にその缶を包んだっていうのはやっぱでかかったよね
そう、それがやっぱり美術の文脈に入ってるから美術を詳しい人とか美術愛好家は、うん、缶をキャンバスで包んでるっていうもの自体であこいつらすげえぞって思うわけよ、
うん、
俺ももうその時点でいや一番最初それはすごいなって、
うん、
全部分かった上でやってるやってないとそれはできない行為だからでその中にものすごく読み取れるというか考察ができる、ただそれだけの行為なの、
うん、
もうこれはアートだよねって思えるものだし、
すごいね。
そうやっぱこういう環境芸術みたいのが今後の、
うん、
現代、まあ、チンポもそうだったけど、
うんうん、
現代でものすごく意味を持ってくる。それこそ科学、自然科学とか社会科学とか、
うん、
歴史、歴史学とか、なんかこう地形とか環境とかで関わってくると、そういう学問的なものと芸術がより密接になってって、
うん
まあ、それこそそのね、この布を覆ったことによるあの自然環境への影響も調べてるって言ったじゃん、
うんうん、
それでクリストにしかできない論文ができるわけよ。
あ
だってこんな大きな布で海面を一度に、まあ、2週間だけど、うん、覆えるのってありえない、
うん、
絶対誰もできない。たとえ研究者の、ね、論文で使いたかったとしても莫大な費用と莫大な、ねうん、労力がかかるわけで、許可が
社会的意義も分かんないしね。
そう、うん、でもクリストのこの表現によってその実証ができるわけ、
うん、
だから論文書くあの、まあ、研究者にとってはあじゃあこの2週間その状態で日が当たらなかったり、うん、2週間海面に布があると生態系にこんな影響が及ぶんだっていう論文を書くことができるし、
なるほどね、
で芸術と環境とか自然科学とかがどんどんそういうのから密接に関わってくる、
うん、
で現代のアーティストってやっぱそういう、ね、科学者と組んでたりとか学者と組んでたりとかっていう人も結構いるし、うん、そういう流れが出てきてる。やっぱ これがあったから、
うん、そうだね。だから今のそういう様子は当たり前じゃなくて、うん、ここで、うん、一個のでかい動きがあったからこそ、そうだね。
落合陽一とかも今日本で頑張ってるけどさ、
はいはい
はい、こういう落合さんもやっぱり こういう文脈があったから、
うん、
研究者としてアーティストすることができるし、まあ、元々ね元を食べられるレオナ・ダ・ヴィンチとかって科学者で、
うんうん、
とかもあるけど、それが改めてこう接続されているので、
うん、なんとかだからもうこれってその、うん、もう何て言うかな、多分全部こう学んできた上でやってるから、
うんうん、こう
今まで話してきたことを全てをこうまさに包んでしまったような、
うん、
そうそうそうすごいねこれね、うん、あ俺が袋って言ったのはあらかじめ間違いじゃなかった。
そうなんかもしれない。だからまあこれ包んでるのはもうこの自然に見えてる事象、
うん、
島とか建物とかかもしれないけど、ね、もっと大きなものを包んで概念みたいなのを包んで、
うんうんうん、
クリストがやろうとしてたことは多分もっともっと深いだろうし、うん、考えたこともすごかったんだろうと思うけど、まあいろんなね意味があってね、
すごいですね、
進むっていう。でやっぱ勇気最初に SDGs とか、
うん、
あの環境問題とか言ったけど、うん、もうその当時はさ、まだまあ1960年とか、
うん、
まだそこまで言われてなかったわ
け。そうだね、
うん、まあ問題にはなってたし、うん、なってたけど、でだんだんだんだんね、こう時代が進むにつれてその環境問題とかがアートと密接に関わってきて、でやっぱり評価されるのって、
うん、
クリストの引用がないとダメだよね、ダメだよねというか当たりもう知ってて当たり前でしょみたいな、
うん、
環境芸術やるんだったら、自然環境を意識した芸術とかやるんだったらこれはもう絶対知らないとやばいよみたいな、
うん、
存在になってるから、やっぱりね、論文学術論文でいう引用対象に必ずなるわけ、うん、やっぱりもう今後どんどん価値が上がっていくアーティスト
だと思う。すごいね。だからよりこうあれだよね、
うん、
ずっとこう、そうさっき言ってた大衆のためのそのアートみたいなのやってきたけど、うん、ここでなんていうかな、すごくこうさらに距離が縮まったというか、
うん
うん、なんか本当の意味で距離が縮まってきた、
うん、そう
で、よく考えていくとアートの歴史というのはずっとそうで、
うん、
その大変なその社会アートをみんなのためにするための戦いであるっていうのが、 このアートの見方やってるずっとやってる歴史かなとは思うね、う
ん、みんなにのためにするのがこうアンチになるからダダイズムがあるからね、芸術反芸術運動みたいのがやっぱりあるから、
うん、
その1910年代20年代のダダが出てきたあたりから、
うんうん、
その戦いがずっと起こってる。でそれをやることが芸術って何かっていうなる問いかけになるから
、なるほど、うん、そこに対してこう戦っていくこと自体がなんでそのなんで反芸術が反芸術なのかとか、
うん、
芸術は何のためにあったのかっていうことを考え直すの一つのきっかけになるってことだね、うん、いやそうだね、ずっと戦ってる、も
う、ずっと戦ってる、もうそれはずっと続いてる、デュシャンがもう、
今でも、
いや、口抜けとか、
そうだな、
デュシャンのせいで、
じゃないけど、だからそこでやっぱ問い、でも逆にやっぱそこで問いを生んだからこそ、
う
ん、今があるわけだから、デュシャンの評価も高いわけだ
ね、最強な
わけだよね、いや、すごい、確かにそういう意味だと、これができたのもデュシャンのおかげかもしれないし、と思うと、デュシャンがどれだけすごかったかっていうのが分かるね。いやすごい、
でもこれもクリストもめちゃくちゃすごい、
めちゃくちゃすごい、
本当にすごい、やっぱり俺もね、弟もめちゃめちゃ影響受けてるんだよクリスト
に。ああ
のまあ、 あのラジオ聞いてる人はちょっとよく分かんないかもしれないですけど、
うん、
この作品 の、 あの最初にやってたものてるてる坊主の作品作ったんですけど、 あれも包んでるじゃないですか。
確かに
今やってるのもゴミ袋の作品なんですけど、住んでるじゃないですかそういうのめちゃめちゃ入ってるんですよ
本当だ
めちゃめちゃ入れてるんです、その包むっていう文脈とかで、その、まあ、俺の場合はそのあんまここで言っちゃうと面白みなくなっちゃうから言わない
みたいな、
そういう作品とか作ってるんで、うん、もうクリストの包むっていう文脈はすごく入ってる。
しかもお前包んでんな、お前な、そうね、ちょっとステッカーを見ながらちょ
っと、うん、そうなんですね、だからそういうのを見ると僕の作品がただのものじゃないっていうのは分かる人が見たら分かるかもしれない、
うん、そうだね、
のはいっぱい入って
る、なるほど、
うん、
いやーいいっすねいいんじゃないですか、
そう
です、いやすごくいいと思います、
はい、
まあ、でもやっぱり知らないと価値は、
うん、
あ、そのアートとしての価値
は、
まあ、分からないから、まあ、すごく難しいところではあるけどね、うん、だからたくさんの人にこの放送を聞いてもらえば、もしかしたら少しずつフォロワーが本当に、うん、本当にフォロワーが増えてくる可能性もあるし、
まあ、でもアートはアートが分かる人に分かってもらえれば、
あ、まあね、
アートのそのね、クリストのそういう深いもの、なんだろう、考察、
うんうん、
考察はさ、考察が好きな人がやるわけじゃん、
うん、
アート好きって考察好きしかいないから、
うん、
でもまあそうじゃない人も楽しめる仕掛けがクリストにもあったわけ で、
うん、
で俺もやっぱそういうのをしてるわけで、だから俺は自分のやつをアートだと思ってやっているみたいな、
うんうん、
まあ、クリストと同じ現代アーティストもみんなそうやってるのかもしれない、
うんうん、その結局ね、そのマス向け、
うん、
そのみんないくらもそのいくらアートが大衆化したとしても、
うん、
最後に残るのはやっぱマスかコアかっていう、
うん
うん、そこはなんかこう良し悪しではなくてシンプルにあるよね、
そう同時にこうやってこうぜっていう感じ
で、
う
ん、全員がポルシェ買うわけないでしょみたいな話なんで、
ね、
じゃあトヨタ買うやみたいな、そういう話であって、
そうそう
良し悪しじゃないけれども、
うん、
そういうふうなやっぱでもその違いがあるってだけ、
うん、そうそう、
でも、まあ、でも今は誰しもこうアートの価値にこう気づける時代でもあると思うし、
うん、
まあそのすみませんこの、クリストは、
うん、
はい、クリストでいいんだっけ、
クリスト&ジャンヌ・クロード、
ジャンヌ・クロードが、
うん、
はい、その世界を切り開いていってくれたと、
そうい
うことですね、いやすごい、それはすごいですね、うん、
日本とも関わりいっぱいあって、大地の芸術祭でも作品出してるし、茨城とかなんかいろんなところで芸術祭とやっぱりね相性が良すぎるんだ、
はいはいはいはい、いやそう確かに
こういう文脈で日本の芸術祭ってできてきた、その世界とか環境と関わっていくでしょ、大地の芸術祭も十日町っていう地域と関わって、自然と関わって自然の中である作品とか、
うん
う
ん、
もうクリストしかいないよね、だからまあ北川フランさんが呼んだの当たり前って、
うん、
でもそこ呼べたのがすごい、本当にすごい、
いや確かに、いやそうだ
ね、なんかあれ山々のところに傘を立てたりして、布の傘を
おー
っていう作品作ったりとか、 で傘はその壁のない家なんですって言ってたけど、そういう傘をね、家でもたくさん立ててね、うん、そうするとやっぱ布の意味なんかさ、やっぱりモンゴルのそのね、遊牧民の家っていうところで、うん、その家じゃ包むもの、うん、家で包まれるものとか、いろんな思いが巡りますよね、布に関してね。
いやーアートですね、そうちゃんとアート、いやすごい、ちゃんとアートで
言う
んです
か、絶対言えないし、
うん、
こうやって喋ってももう 1% しか多分喋れてないし、
そうだね、
うん、人によっても受け取る解釈が違うし、
うんうん、いやそうそうそう、
うん、
いやーすごいよね、
うん、
本当に、いやこれ、いやすごいですね、ちょっと戻ってきた初回にしたらちょっとだいぶだいぶインパクト、
いいよね、
いやでも
いやクリスト好きなんですよ、
いやクリストいいよね、いいやいいっすね、
こういうことやっていきたいよね、
うん、
この規模でいつかね、うん、さあの活動とかもできたらいい、
いやできますよ、大丈夫ですよ、うん、はい、ボイスも、いや個人的にはボイスすごく好きなので、
うん、
ね、あのなんていうか、いやいいなと思ってたけど、
うん、
いやこのクリストの考えはすごいね、
うん、
それすらも網羅してしまった、
うん、
いやこんなに勉強してんの、なんか、まあ、みんな勉強してんだろうけど、
うん、
ピカソはそうだったじゃん、
うん、
ピカソはものすごく学んで、
うん、
全てを学んであの作品にたどり着いたって思いません、うん、だから評価されてるけど、うん、結局だからそこに対してこう興味を持ってちゃんと理解するっていうことが
根本言えば
ね、根本言えば本当に そっちの方が大事であるっていうね、なんかその見た目的にこう綺麗、まあそんなのはあれだけども、うん、その革新、あ、そう、新しいっぽいものをなんかもう作ろうとしちゃダメで、
うん、
多分気づいたらできてるみたいな多分、うん、領域なんだろう、この人たちって、
だから本質な、なんだろうな、表現したいことの本質がさ、
うん、
その綺麗に美術の文脈がそこの額があるからこそそれが導き出されて、
そうだ、ね、
新しいものっていうのを作れた中で、でしかもじゃあそんなの別に多分作ってる中で、
うん、
その美術史の中でいるのはもちろん大事なんだけど、うん、じゃあその中でそこに固執する必要なくないとか、なんかこうブレイクスルーの瞬間があるわけ、
うんうんうんうん、
だからこうなんかこうどんどん広がってって、その人のオリジナルの誰も絶対真似できない表現が本当に本質的なものが生まれていくと思うんだよ、うん、
いや間違いない、
そう
結局過去をやっぱ知らないと、
うん、
新しいものは作れないっていうのは、うん、まあ、ずっと言ってるけどね、
ただ美術アート、まあ、アートって意味が広すぎるから、
うんうんうん、
日本語のアートもねそうだし、カタカナのアートと英語のアートも違うし芸術とアートも違うし、
うん、
その、ね、言い方が曖昧になっちゃってるけど、その、なんていうんだろう、ファインアート、
うん、
海外でいうファインアート、
うんうん、
純粋芸術って、うん、っていう文脈がアートの根本というか、アートの一番こう先端にいるというか、うん、そこからこうファーッと広がっているから、それファインアートでやりたいんだあればファインアートを学ばなきゃいけない、うん、じゃないと学問だから、
うん、
研究論文と一緒だから、
本当だよ、
うん、
結局は、うん、そう学ばないと何もできない、
うん、そう
できないというか、その作ったとて、
うん、
それはその多分自分が知ってるまでの価値しか価格が絶対につかない、
うん、
うん、
そう新たな価値ではない、
あ、そうだね、う
ん、誰も見たことがないものではない、
うんうん、偶然誰かがその結果好きだっただけで、
うん、
ぐらいだよね、
そうそうね、そういうのがあってね、
なるほどね、
うん、
も
う
はい
はい、アートの見方がやってるのはファインアートなので、皆さんち
ょっと
芸術アート今はもうコンテンポラリーアートに入ってしまったけど、
うん、うん、別はね、本当に純粋な、
そうって呼ばれる西洋でできたものなので、
うんうんうん、
ちょっとあの講義の意味のアートではないっていうことは承知してもらいながら、でも芸術ってなんだろうって思ったら絶対ここにたどり着いちゃうんで、
うん、
どこから入ったとして、
どこから入ったとして、そうそう、うん、同じだよね、
うん、
そうそう、はい
はい、
そんな感じで、
はい、クリストでした、
はい。
凱旋も見たかったな。
ね、いいね。
いや、行きたかったな。本当に迷った。この時フランス行きたいって思ったんだけど。あ、なんかあの、今年、
うん、
パリオリンピック。
ああ、
2024年、うん、パリのオリンピックで、その凱旋門で使われる布がなんか使われるらしい。
そうなの、
凱旋門包んだ布がオリンピックの何だったかな、開会式だった
かな。
何だったかな。ちょっとどっか行った
わ。何から使われたんですね、
うん、使われるみたいですよ、パリオリンピックで。楽しみですね。
なんそう、楽しみですね、うん、そういうのができると、
はい、
ですね。はい、
でした。
こんな感じですかね。
はい、
はい、これ録音できてる、ちゃんと。
できてなかったら終わりです。できてます。
おお、素晴らしい。じゃあ、はい、
対面アートの見方、ラグがなくていいっすね。
全然ラグなかったですね、うん、多分聞きやすかったんじゃない、
はい、
かなと。いろいろ喋ってましたけど、
うん
うん、だいぶ聞きやすかったんじゃないかなと思います。はい、はい、
じゃあまたクリスト気になった方は調べてみてください。
はい、
はい、
まあ、改めて今日はクリス&ジャンヌ・クロードの核、
囲われた
核、なんだっけ、囲われた
島
々、囲まれた島々、はい、クリス&ジャンヌ・クロードの囲まれた島々を取り上げました。
はい、はい、
まあ、こんな感じで、ファインアートの文脈で、1回2作品取り上げて、こう対談形式で話してますので、興味持っていただいた方は他の回も聞いていただけると嬉しいです。
はい、
はい、じゃあ今日はそんな感じで、久しぶりのリアル収録でしたが、
はい、
はい、
あ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした
。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
喉が渇いたね。
はい、喉が渇いた。ちょっと喉が
ジュース飲もうね。
ジュース。
コーラあるから飲もうね。
ちょっとあれ、もう何も言わない気がする。それでは、今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは次の放送でまたお会いしましょう。
はい。
はい、バイバイ。
バイバイ。